数ヶ月前よりヨハネによる福音書を淡々と解き続けている、公開説教をしているわけですけれども、私の公開説教っていうのはもうご承知のようにあんまり公開的なものではなくて、むしろその箇所箇所からの主題を聞き取ろうとしていくものですけれども、それにしても今日はですね、私の信仰の証のようなことから始めさせていただきます。私がキリスト信仰へと導かれたのは、イザヤ書43章1節の御言葉に出会ったことによると、何年も前の教会収容会でお話しさせていただいたことがあります。で、その時出会った口語訳聖書の言葉を今ここでもご紹介いたします。私が雷が落ちてきたかのように心を打たれた聖書の言葉は、次のような言葉でありました。ヤコブよ、あなたを創造された主はこう言われる。イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。私がなんでそもそも聖書を手に取って読もうとしたのかというと、大変落ち込んでいたからであります。人生に迷っていたからであります。それで何千年と続く人間の知恵の結晶を求めて、聖書でも読んでみようかと思ったのであります。この中に生きるコツを求めて、人生の知恵を求めて読み始めたのであります。聖書というのはキリスト教の聖典というぐらいは知ってますから、キリスト教ってしかも言うぐらいですから、人生を渡るためのキリストの教えを、ここから聞き取ろうと、聖書を読み始めたのであります。信仰ということを脇に置いても、何千年という間我々人間に愛され重んじられてきた聖書という、世界的な宗教書を読み、そこに書かれていることを実践して生きていけば、この世の荒波の中でも立派に生きていくことができるんじゃないかと期待して読んだのであります。で、確かに皆さんもご承知のように、聖書の中には知恵深い言葉がたくさん含まれております。実戒、箴言、その他の戒め、教訓というものも旧新約聖書ともに欠けるところはありません。トルストイという人がそうしましたように、聖書から聞き取ったそういう戒めとか教訓とか教えを素朴に実践していくということも当然可能ですし、そうやって生きている人の姿っていうのは立派なものだとは思います。で、私が最初に聖書という書物に向き合い読み始めた時、私自身が求めていたことも、多分そういうことだったなと思い起こします。ところがノンクリスチャンであった私が捕まり虜になってしまった聖書の言葉は、全然そういう教訓めいた知恵の言葉ではありませんでした。ヤコブよ、あなたを創造された主はこう言われる。イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。これを聞いて雷に打たれたような思いになりました。ヤコブもイスラエルも何のことかよくわからないんだけれども、この言葉、なぜか知らないけど私に向かって私のために語られている言葉だって響きました。この言葉、私なりに言い換えれば、10代の私にこういうふうに魂の底に響いたんですね。言い換えますと、大沢正義よ、聞いているか。お前は私のものだ。お前の人生はお前のものじゃなくて私のものだ。これは許可を求めていることじゃない。お前の決断を求めていることじゃない。お前がどうこうできる問題じゃない。私がお前の名を呼び、お前を分取り、自分のものにした。これがお前の置かれている今の状況だ。 以上、まあ、こういうふうに響いたんですね。で本当に本当にこの言葉で救われました。まあ、信仰的な意味で救われたっていうんじゃなくて、一般的な言葉遣いの意味でいろいろな思い煩いから解放された、救われた。でこのこういうなんていうか聖書体験というのか御言葉体験というのは、まあ、家にありました聖書を一人読んでいるうちに起きたことであり、別に牧師から話を聞いたからではありませんでした。まあ、しかしその出来事がきっかけとなり、母の所属していた教会にしっかりとつながることになりました。でそこで毎日私の母教会っていうのは蒼天祈祷会、月曜日から金曜日までやってたので、それ毎朝出て、で水曜日の祈祷会朝晩出て、日曜日も教会学校から終わりまで出て、でそこでまあ私は信仰の訓練をみっちり受けることになるんですけども、そしてそこで私はその教会の重んじている形での信仰理解というものを身につけてまいりました。で私が通うようになり洗礼を受けた教会っていうのは、まあ、この金沢元町教会と同じ日本キリスト教団という教派に属する教会ですけれども、この日本キリスト教団という教会は、教会の方はご存知のように戦前いろいろな教派が寄せ集まってできた教団ですね。だからその生まれっていうのはもう本当にいろいろ種々雑多なんですよ。私の母教会がどういう背景を持ったもともと教会であったかというと、ホーリネス教会と、ホーリネスと呼ばれる伝統にある教会でした。ホーリネスの教会というのはどういう教会かって言ったらですね、信じる者は救われると、信じる者は救われるって、あの太鼓をどんどん叩きながらですね、街中に立って伝道するような、そういう教会ですね。でそれはこの改革長老派の流れを組むカルバンの流れを組んでいる元町教会とはちょっと違うんですね。実践も違うし、その寄って立つ信仰の理解というところでも違う点がやっぱりあるんですね。どう違うのか、まあ、今申し上げた通りです。信じる者は救われるというのがバンと前に押し出された、そういう信仰理解を持ってるんですね、ホーリネス教会っていうのは。でこのホーリネス教会ですけれども、それをさらに遠源をたどっていきますと、これはイギリスのメソジスト教会の流れから生まれてきた教会であります。メソジストっていうのはですね、さらに言うとイギリスのジョン・ウェスレーという人に源を持つ教派であります。ジョン・ウェスレー、馴染みがないかもしれませんけど、東京の青山学院大学の渋谷キャンパスに参りますと、もう入り口にウェスレーの銅像が立っているんですね。まあ、だから青学の、あの背景にあるような教会、そういう人ですね。でそのウェスレーが信じる者は救われるということを強調するんですね。で信じる者は救われるっていうのは、皆さんどう思っていらっしゃるか分かりませんけども、私はかなり長い間キリスト教会全体のメッセージじゃないかなっていうふうに思っておりました。でそう思っている方も今もいらっしゃるかもしれないけれども、実はそうでもないんですよ。もちろんどこの教会に行っても信じることの大切さっていうのは語られますが、信じる者は救われるというのを強調して語るのは、やはりウェスレーの流れを組む教会、まあ、しかもメソジストよりもさらに先鋭的にホーリネス教会なんかが、まあ、語ることですよね。そういうふうに私は思っています。どういう人間が救われるのか、どういう人がキリストの救いに預かることができるのか、福音を聞いて信じるものであると、ウェスレーという人は強調しました。でこれは キリスト教会の常識的メッセージに聞こえるかもしれないんだけれども、実はメソジスト的ホーリネス的な救いの理解の筋道であります。で、私もそういう教会で信仰の訓練を受けてきましたから、まあ、それがキリスト教会の共通のメッセージだと長い間思っていました。けれどもそれにもかかわらず、私はその言葉にですね、そういう理解にずっとちょっとした違和感を覚え続けていたんですね。それは何かって言ったら、簡単に言ってしまうと、信じる者は救われるっていうのは私自身の救いの経験の順序とは全然違うんですよ。ノンクリスチャンであった私は信じたから救われたって思ってない、なんか救われたんじゃなかった。私が気づく前に神様に名前を呼ばれていて、神様に分取られていて、私が同意する前から、それこそ母の胎にある前から、神様があなたは私のものだと、これ一方的に宣言されている。私の神経験というか御言葉経験というか救いの経験っていうのは、私がどうこうする前に私はそういう状況の中にすでに置かれているんだ、もう神のものとなりきっているんだという事実を、事実として大変遅ればせながら後から確認したんだという感覚であります。私にとって信仰っていうのは、そういう意味には信仰を私が持ったっていうのは、神様の一方的な恵みによって救われた事実をこの私も追認させていただくということでしかなかったのであります。だから信じる者は救われるっていうのは、私の母教会で私も身に染みて教わったことではありますけれども、何かやっぱいつも違和感を覚えていたんですね。自分が聖書から聞き取って神様を信じるようになったきっかけの言葉っていうのは、救いというのは信仰に先立つんじゃないか、どこかそういう思いがあった、けれども進学校で学んでいるうちも、卒業して伝道者になって後もですね、しばらくの間は信じる者は救われるという母教会で培われたこの信仰の感覚が身に染み込んでいました。二つの進学校を卒業しましたけれども、その二つの進学校の授業を受けていて、あるいは伝道者として立った後に説教の準備を何十回と重ねる中でも、神様の恵みのみだという説教や信仰の言葉に出会うことがあり、そういう言葉を聞くと自分としてはすごくしっくりくるなと思いながらも、あ、いや、神様の恵みも大事なんだけれども、もう一方において信仰も決定的に大事と、恵みのみっていう言葉に惹かれていくのは、これは私の中にある怠慢の罪だと、罪の誘惑だと、なんか心にブレーキをかけていました。しかし大変遠回りいたしましたが、もう一度自分の最初の体験を受け取り直す、取り戻すきっかけが与えられました。それは私たちと同じ連合長老会という、教団の、日本キリスト教団の中のある志を持って集まったグループに属する前任地の教会に私が導かれて、そこに使える牧師、あるいは引退教師、長老たち、教会員たちと一緒に礼拝生活をする中で、当たり前のようにその信仰に生きている姿に接することによってであります。どういう信仰を当たり前のようにその人たちがしていたのか、それは選びの信仰であります。イエス・キリストの救いはどういうものに与えられるのか、どういう人に与えられるものであるのか、我々改革派教会は信じる者にとは言いません。少なくとも それが最初の言葉ではないし、救いの条件のように信仰が強調されることは決してありません。改革派教会は何て言うのか。天地創造の前から神様が選んだ者が救われる。しかもその選び、あらかじめ良いもの、ふさわしいもの、正しく応答する素質のあるものを見極めた上で神様が良いものを取り分けたって言うんじゃないんですよ。全然違います。改革派教会は選ばれる側には全く何の理由もない、何の条件もない、完全無条件な神様の自由な選びによって我々は救いへと選ばれるんだと語ってまいりました。私の救いの経験というのは、改革派教会の信仰理解が強調して語っているものと同じだったんだ。まあ、それは勉強しているうちにはそういうことも知ってたんですけど、それが本当に骨身に染みて腹の底に落ちて実感されたのは、やっぱり連合長老会の教会に送られて、そこで信仰生活、まあ、牧師としての生活を送る中で、ああそうなんだなっていうことを実感したんですね。今日の主のお言葉をよくご覧ください。37節以下であります。父が私にお与えになる人は皆私のところへ来る。私のもとに来る人を私は決して追い出さない。私が天から下ってきたのは自分の意思を行うためではなく、私をお使わしになった方の御心を行うためである。私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も滅び失わないで終わりの日に復活させることである。ここに書かれているのが、語られているのが選びであります。救いは私たちの信仰によるものではなく、天の父の選びによるものです。このような選びの信仰は、一般に使徒パウロ、古代教父アウグスティヌス、それから改革者ルター、さらにそれを徹底した形でカルバンとその流れにある人々が強調してきたことであると言われていますけれども、まあ、実はもちろん聖書の中に、福音書の中に、ヨハネによる福音書の中にも繰り返し繰り返し語られていることであります。ヨハネによる福音書はこれまでのところでもずっと一貫してですよ、イエスをキリスト神と告白できるのは人間技じゃないんだと、人間にはそんなことできないと、神様の技だ、そのことを語ってきました。特に、まあ、今日のところもそうですけど、今後読むことになります第17章、これ主イエスの大祭司の祈りと呼ばれる箇所ですけれども、まあ、そこではですね、例えばその6節以下に、世から選び出して私に与えてくださった人々、世から選び出して父がこのキリスト私に与えてくださった人々のために祈る、主イエスの祈りの言葉が記されております。私、父が私に与えてくださったものを私が失わないように、決してその者たちが失われないようにと祈る。でそうすると、じゃあ信仰って何っていう話になりますね。私たちの側の信仰って一体何なのか。それは神が主イエスに与えるためにお選びになった者たちに与えられます賜物ですよ。信仰というのは我々の内から湧き上がってきて神様に捧げる何か条件じゃないんですよ。神様が私たちにお与えくださる賜物であります。神は選ばれた者に信仰をお与えになる賜物として、今日の主イエスのお言葉においては、 信仰というのは救いの条件とはなっておりません。信仰が恵みをいただく条件ではありません。神が救いへとお選びになった者にその選びに基づいて信仰が与えられる。私はこの選びの信仰を、教師になってから改めて学び直しまして、信仰のコペルニクス的転換を起こしました。ホーリネス、ウェスレー的信仰から改革派の選び、あるいは予定の信仰をはっきり自覚するようになりました。神様はあらかじめ私たちを救いへとお選びくださって、これ予定の信仰とも言います。これ自分の最初の神経験、信仰体験というのはそもそもそういうものだったなって、私にはものすごく腑に落ちることなんですね。恐れるな、私はあなたをあがなった、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものだ、お前がどうこうすることじゃない、私だ、もうすでにお前は私のものだ。実を言いますと、教会の歴史の順序からするならば、ウェスレーの後にカルバンが続くんじゃなくて、カルバンの後にウェスレーですよ、歴史の順序っていうのは。ということはですよ、ウェスレーっていうのは後出しじゃんけんのできる立場にあった人だということです。で、実際ウェスレーという人は改革派の選び、予定の信仰に問題を感じる部分があると思ったので、少し難しい言葉なんですけれども、ウェスレアン・アルミニウス主義という立場に立ったんですね。どういうことか。我々の救いというのは天地創造前からの選びに基づくものというよりも、個人個人の心からの信仰の決断による救い、これ強調した。もちろんウェスレーだって別に好き勝手こんなこと言ってるんじゃないですよ。聖書の言葉に導かれて、聖書の中から転機があると思ってこういうことで、でその動機も私共感できるところ当然あります。ウェスレーにとって選びの信仰っていうのは、これあんまりにも宿命論のように見えたんですね。運命論のように見えた。天地創造の前から選ばれるもの、選ばれないものがあらかじめ決まっているならば、我々人間がよく生きようとする努力とか、あるいは我々キリスト者が伝道する努力っていうのも、これ何の意味もない。だって決まってるんだから。どんなによく生きたって、選ばれてなかったら、どんなによく生きたって黄泉に下る、救いにはならない。じゃあ何の意味もないじゃない。選ばれた人が救われるんだったら、我々キリスト教会の伝道に何の意味があるんだ。というですね、超消極的キリスト者を生み出すことになるのではないかっていう問題意識ですね。もっと生き生きとした信仰を回復しなきゃいけない。信仰というのはもっと生き生きしたものじゃないかと。私は自分が育った教会はホーリネスの伝統の中にある教会ですけれども、正直言ってウェスレーの信仰をしっかり学んでるわけじゃないので、その問題意識とか彼の考えた解決を聖書から聞き取ったその教理っていうことの良し悪しを判断はできません。ただ一つだけ言えることがあるとすれば、金沢元町教会は私が赴任する1年前にあえて選びました先祖返りの決断、137年前にこの教会を生み出した改革長老派の信仰に立ち返るというか、むしろはっきりと自覚しようとした決断っていうのは、メソジストやホーリネスの信仰理解とは毛色の異なる福音の理解に基づいてこの教会を形成していこうじゃないかっていう決断をしたんですよ。で、私もまた皆さんとは全く別のところで、大体同じ時期かもしれないけれども同じ決断をしまして、そして同じ方向を向く同志として壊れて、この教会の牧師として6年前に赴任したのであります。 その同じ志を持ち、主に呼び集められ、今この時代の教会形成を主より託された同志として申し上げます。選びの信仰は我々を無気力にはしません。我々を情けのない冷酷な信仰者にはしません。なぜならば37節で、父が私にお与えになる人は皆私のところに来る、私のもとに来る人を私は決して追い出さないとおっしゃる主イエス、また39節で、主イエスが明かしされる私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである、という、失わないんだっていうこの心をですね、ご自分の心としてくださる天の父は、このお方は天地創造の前からお選びになっている者たちがご自分のもとに来るのを座して待っているような方ではないからです。主イエスというお方はご自分のもとに来た者はしっかりと保護するけれども、来ようとしない者とかまた去っていく者を、まああれはそもそも父が私にお与えくださったものではなかったんだねとか、選ばれているものではないからしょうがないよねと諦めるような、そういう方では全然ないからです。無条件に救われるものをお選びになる天の父は、放っておけば滅びるほかないどうしようもない罪人のために、その一人を世にお使わしになるほどに愛されたんだ。この福音書は語りますよ。主なる神というお方は、選ばれた者がご自分のもとに勝手に集まってくるのを座してお待ちにはなりません。選びとか予定というものはそういうものでは全然ないと私は思います。神は御子において我々のもとへと出向かれます。信じるものではなく信じない者たちのところに出向かれます。しかし前にも言ったように、あなた方は私を見ているのに信じない、そういう者たちのところにわざわざやって来られ、私が命のパンだ、私なんだ、信じろ、私を信じてくれ、そういうふうに語られるんですよ。おかしなことだと思います。選ばれた者、父がお与えになった者しか主を信じ主から命をいただくことができないなら、なぜ実際に主イエスと顔と顔とを合わせてお会いしているのに、それにもかかわらず信じようとしようしない、どうしようもない、選ばれているとは到底言えない者たちのところに何度も何度も来られるのか、何度も何度も語り続けられるのか、これ無駄なことしてるんじゃないか。いいえ、私はこれこそが選びの神のお姿であると思います。ご自分の開かれる喜びの宴に招待に応じない者がいるならば、この方は通りに出て行って見境なく出会ったすべての人をその宴へと駆り立てようとするお方です。一日のうち何度も何度も広場に出て行って雇われなかったもの、働きのなかったものを無理やりかき集めてきてご自分の農園に送り込み恵もうとされるお方であります。ヨハネの中だけではありません。いくつもいくつもそのような主の言葉、主イエスのお姿を思い起こすことができます。選びの信仰とはあるものを選び、あるものを選ばない信仰ではないと私は思います。選びの信仰とは、私たち人間の目には絶対に選ばれているようには見えないもののところに出ていって、無理やりに あなたは私のものだと一方的に関係性を主張し、ゴリ押しで天にねじ込もうとされる、そういう神を信じる信仰ではないかと私は思います。そしてそのように主イエスのゴリ押しによって、父のゴリ押しによって選ばれたものとは他の誰でもない、この自分のことだと、洗礼を受けたもの、すべてのものがこのゴリ押しによって救いに預かったものとはこの私のことだと、本当に本当に知って、それを告白することができるようになるならば、私たちは誰かに向かってあなたが選ばれているかいないか私は知らないとは言えないと思います。我々の言葉は、あなたは選ばれているんだ、あなたは神のものだ、それしか語りようがないと思います。主イエスに従い、主イエスと同じように無理やりねじ込むようにして、隣人を、まだ信仰を告白していない隣人を、教会の中に足を踏み入れたことすらない人々を、それにもかかわらず神のものとしてしか見れなくなるんだと思います。百数十年前、メソジストの宣教師だけではありません、改革派の宣教師が日本に来たんです。どこの教派の宣教師よりもいち早くこの金沢の地に来たんです。トマス・ウィン夫妻です。その人たちは教会を作り、街道に座して来る人だけに福音を語ったんじゃないですよ。学校を作ったんですよ。学校を作ったんですよ。福音に興味のないもの、キリストの教えに興味のないもの、ただ西洋の知識を得たいと、英語を学びたいと、そういう人に福音を語ったんですよ。選びの信仰が伝道に不熱心になるなどということは絶対にないのです。無気力なキリスト者を生み出すってことは絶対にありえないんです。自分たちだけが選ばれていることを誇る鼻持ちならない、情けのない冷たい信仰者を生み出すことは絶対にありません。主イエスキリストの父なる神の選びは情熱の選びだからです。逃げようとする者を追いかけ、ぶんどり、決して逃さないという熱情の選びだからです。あなた方は私を見ているのに信じない、これが私たち人間です。顔と顔とを合わせて巫女と出会っても決して信じないけれども、主イエスが私たちを諦めることはありません。この方はその永遠の決意において私たち不信仰者を選び、狙いを定め、下ってこられ、その固くなさを必ず打ち砕かれてしまわれる。そして私たちは後に乗ってなって言うのです。主よ、この恩知らずをお許しください。あなたは天地の作られる前から私のことを選び、ずっと共にいて愛して生かしていてくださいました。おっしゃる通り、私はあなたのものです。福音の言葉というのは、突き詰めといえば、洗礼を受けたキリスト者に対しても、まだ洗礼を受けていない方々に対しても、一つの同じ言葉であると私は思います。それは、天地の作られる前からあなたは私のものである。あなたが全力で私から離れても、私は全力であなたを追いかける。御子の命を注ぎ出してあなたを取り戻す。いや、もう取り戻したんだ。十字架が立ったんだ。だから恐れるな。何者も恐れるな。あなたは私のものである。ここにいるすべての者たちに 神が今そのようにお語りになっているのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、御子は私たちにとってまた誰にとっても命のパンであります。あってもなくても良い嗜好品などではありません。事実としてすべてのものの命のパンです。なぜならばあなたのお使わしになった御子は私たちを滅びから救い出すために自ら黄泉にまで追いかけてこられるお方だからです。あなたの追跡を拒み、いつでも自分の意思と決断であなたのもとに好きな時に戻れると思い込む私たちの罪を憐れみ、あなたの真実に目覚めさせてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。